青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー郡司京子です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いてドリームサポート社会保険労務士法人 CEO 特定社会保険労務士の安中茂さんです。
はい、もう楽しみですね。まあ、前回ちょっとまだまだ聞きたいことたくさんあったので、
はい、
今回楽しみましょう。
それではこの後ドリームサポート社会保険労務士法人 CEO 安中茂さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。ドリームサポート社会保険労務士法人 CEO 特定社会保険労務士の安中茂さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。安中です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはリスナーからいただいたメッセージをご紹介します。東京都ラジオネームアッキーさんよりいただきました。相談があります。仕事が好きで残業も苦ではないのですが、近頃の働き方改革で会社から働きすぎと言われてしまいました。望んで働いているものの、今の社会にフィットしない考え方なのもわかります。青木さんはこんな僕をどう思いますか。33歳男性の方です。
なんかすごい共感するねまあ私経営者をもう37年やってきて、まあ、その前もずっとですね、実は労基法と関係ない世界で生きた人間なので、
はい、
もう確かにね、仕事を好きで好きでしょうがないんですよね。だから自分自身はある意味では自分の上司は自分ということを考えながらコントロールしてきたんで、
はい、
まあ、この人の気持ちよくわかるんですけど、ただね、大事なことはね、まあ、前回の放送の中でも言いましたけど、仕事の中に人生があるのか、人生の中に仕事があるのかと、このね、実は違いは大きくて、まあ33歳ですからまだ独身であるならば、20代30代は自分作りですから、ある程度仕事に打ち込むっていうことはすごく大事なことだと思うんですけれども、ただ長時間働くからといって必ずしも高いパフォーマンスが出るわけではないんですよ。
うん、
これね、本当に面白いことに、やっぱり考えて働くっていうことが大事で、なんだろう、そのもうずっと働けるっていうことならば、だらだらと仕事しちゃう可能性ってありますよね。
はい、
だけどもし仮にですよ、今の働く時間が6時間しか働けないとなったら、この6時間で高い報酬を取ると、もし自分が仮にですよ、この方が100万円の報酬をもらってるとします。で、1日6時間しか働けないと、もしこの100万円を維持しようと思ったら、おそらく働き方は変わると思います。ここにヒントがあるような気がする。安中さんどう思います。
いや、おっしゃる通りですね。実はね、労働法では、労働時間っていうのは上司からの指揮命令を受けている時間って言われてるんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。
俺経営者でそれ知らなかった
ということは、逆言うと上司から指揮命令はない、要はお前は働きすぎだから働くなと言われている、
うん、
じゃあ働くなと言われている時間中に仕事に貢献するような活動をするとか、
うん、
事前準備するとか勉強するとか、うん、いろいろ下調べしておくとか、
うん、
そういった時間は自由時間です。
なるほど。
労働法の下ではですね、
うん、なるほど。
それで言うとアナウンサーは大変見極めるのが難しいっていうことが
トレーニングしてますねきっと。
はい、もう実況のための私たちは準備が9割という働き方をしていますので。
なるほど、
はい、例えば、うん、実況や生放送があったら、うん、その数時間数分のために見えないところで準備をしたり勉強したりしてますから、
はい、
その法律の下ですと私たちはもしかしたらほとんどが自由時間なのかもしれません、
はい、あのね会社としてこのクオリティを出してもらわなければ実況にアサインできないっていう水準があるはずですよね、
はい、
でこれをするための最低レベルの時間はやれっていう業務命令出すはずです。準備をやれという業務命令出すはずです、うん、それは労働時間、
うん、
でも個人の求めるものによってさらに良いものを出していきたい、そして自分はもう職業上もっともっと卓越していきたいって思う人ならば、
うんうん、
自由時間にさらに計算を重ねますよね、
うん、
でこれが会社の中では昇進昇格をしていくか、うん、万年平かの差を生み出すわけですが、
うん、素晴らしい、
すごいさらっとおっしゃいましたがかなり今シビアなことを田中さんはおっしゃいましたね
いやこれでもね知ってるか知らないかはね本当にね雲泥の差ですよ、
うん、
これはすっごい今日ね聞かれたリスナーの方はすっごい有益な情報を得たと思います。
いやあの働き方改革っていうものが2018年6月29日通常国会によって成立したっていう、うん、あの日がターニングポイントとなって、
うん、
現場の労働基準監督官も、うん、この時間働いてますよねなんてことでですね、うん、是正指導してくるなんてことで、
うん、
ややもすると間違った理解、
うん、
つまり労働時間と認定されない時間に働くことに貢献するような活動をすることは悪であるみたいな誤った理解が、
うん、
例えば若い労働者の方たちですとか、
うん、
そういったところにこう蔓延していってしまうと、
なるほど、
職業能力上卓越していくっていう機会を社会が奪っているっていう可能性があるわけですよね。
あのね安中さんはね実は講演家としても今いろんな企業で講演されてるんですよ。だからまさに今の話はまあ、無知はコストなのでやっぱりもっとね、まあ、プロスピーカーとして本当に講演活動でいろんな企業にやっぱり広めてもらいたいですね。そうじゃないとねタガがかかってる若者多いですもん。
そうなんです、
うん、
もう本当にこれ日本の国力を奪っていくような、ね、
うん、
タガがはめられているなと思ってます、
うん、ですよね。
大きな問題ですね。
ですよね。
なので33歳のそのアッキーさんですか、
はい、
思う存分仕事したらいいんじゃないですか自由時間で、
うん、素晴らしい、うん、自由時間でね、
はい、
なるほど、うん、
まあ、こうお二人のお話聞いてるとやはりこのより良くなるためにはその働くと自由時間をこううまく調整して、
うん、
その2つとうまく付き合っていくことが大事とは思うんですが、アッキーさんの質問を聞いて思ったのがインプットとアウトプットってどういうふ
う
にその仕事もしくは自由時間とこう分けていったらいいんでしょうか、
うん、
こう仕事をより良くするためにインプットをしたいだけどもそれは自由時間となると、うん、言ったら勤務時間がどんどん減ってしまうっていう人ももしかしたら出てくるかもしれないと安中さんの話を聞いて思ったんですが、
だからポイントはね例えばマラソンも 42.195 キロって決まってるじゃないですか、
はい、
だからペース配分ができるでしょ、
うん、
だからこの33歳のアッキーさんも自分自身の働く時間っていうのを自分で朝プランニングすればいいんですよ。
プランニング、
そう、計画を立ててそれで1日の中の最大パフォーマンスをどうしたら生み出せるかを考えて目標を設定して目標達成の手順方法内容を具体的にプランしてそれをやりきったら次は自由時間に変わればいいんじゃないですか。でどこか例えば資格取得のために学校に行くとかなんかそういう時間を作り出せばいいんじゃないかと私は思いますけどね。安中さんどう思います？
いやおっしゃる通りですね、うん、私実は 日テレアナウンサー学院に通っていたことがあるんですよ、
伺いました。
社会人コース。
すごい。それ
もっとよくメッセージを伝えられるようになりたいって言っていろいろ調べたら、
そう、
社会人の方たちが集まるコースがあってですね、日テレさんのお世話になったんですね。
それを伺って今日大変私は緊張しております。
いやいや、あのね、同級生が、カスタマーセンターの電話窓口の方、とか、学校教職員の方、あるいはこれから新入社員として社会に入っていきたいっていう方、あるいは部下がいるけれどもしっかりメッセージできないっていう新任マネージャーの方、そして私のようなこう社労士専門職の人間、いろんな人が集まってきて、もっと良くなりたいって言って夜ね、夜間講座で学んでたことがあってですね、まさに自由時間ですよね。でもその自己投資が未来の自分に報酬として返ってきているなっていう実感もあります、
確かに教育は人生最大の配当をもたらす投資です。素晴らしい。
ぜひアチーブメントの講座だけではなくて日テレアナウンス学院もリスナーの皆様には検索していただければと思います、
おすすめします。
さてここまでメッセージをもとにお二人と働くことを読み解いてまいりましたが、ここからは安中さんと現代の働き方についてお話ししていきたいと思います、よく最近ライフワークバランス、この言葉を聞きますけれども、安中さんはまずこの言葉をどのように捉えてらっしゃいますか？
はい、ライフワークバランス、あのバランスというものは人が人生を幸せに生きていくためにとっても重要なことだと思っています。ただその時間そのものでバランスをとっていくというよりは、私は自分の人生にどんな出来事を発現させたいかということをまずは思い描いて、自分の願望をより明確なものにして、そしてその出来事が出現できるためにはどのようなバランスをとっていくのが良いのかということを考えて実践するようにしています。あの青木社長と出会って、青木社長がお子さんの運動会全会出席だよっていうことをメッセージされた時に、うわー、私それやるかなって、やるって決めてない自分がいるなっていうことに気づいたんですよね。でもそうしたいと思えばできるよね、でそのことでライフを優先しているからワークが犠牲になるのかっていうと、そうじゃないよね、どっちも手に入る、ということをどうやって、自己の卓越と、そして他の人への貢献をしながら他の人の力も借りていくということで成し遂げていけるかっていうことを考えると、全てできるのかな、バランス取れるのかなっていう希望に私は満ちています、
素晴らしい。あの僕はね、ライフワークバランスという考え方と、もう一つ私はライフワークブレンドという考え方を持ってるんですね。
ブレンドするんですね。
そう、分けるものではなくて、もう人生そのものの中に働くというものがある。だから実は私ね、今あの鋸南町ね、千葉の房総、南房総の鋸南町にね、ちょっとあの土地を買いましてね、まあ、来年から鋸南町、今僕は六本木にも24年住んでるんですけど、来年からはね、働き方改革ね、私自身があのね、リゾート地、要するに今まではある期間を決めて別荘で過ごすとか、執務室をあえてその河口湖に作って、そこに行って、そこであのシンクウィーク、まあ、考える1週間とか、いろいろ戦略を考える時間とかって場所でこう割と考えてきた。そしてまあそれは東京でいるといろいろ夜のお付き合いね、いろんな会食がある、そこからこう遮断された時間としてまとめまった時間を作ったりしてたんですけど、今ね、私実はね、もう来年からどうなるかというと、そのリゾート地、もう目の前が海なんですよ、僕の今度の家は、
はい、
でそのそこで毎日リゾート地で暮らしながら、時々六本木の自宅に戻ってきて、でなおかつ朝はカフェを 海の潮騒を聞きながらカフェを飲んで、ね、楽しんでプランニングして、うん、朝はじっくりプランをしながらゆっくり出社してきて、そしてその間はちゃんとその前に仕事の段取り、まあ、うちは今200名ほどの社員いますから、ちゃんとそのそれぞれの人がどういう役割でどんなパフォーマンスを出すかをきちっと考えてもらいながら、責任者にどんどん権限移譲して、私は報酬を、高い報酬を払って優秀な人に仕事をしてもらいながら、私は時間資源をさらに拡張する、そういう来年からは実は段取りなんですよ。
時間資源を拡張する、
うん、そう、
まあ、おそらくリスナーの皆さん多分今私と同じことを思ってらっしゃって、
はい、
リゾートには行けないって思ってらっしゃるリスナーの方いらっしゃると思うんですけれども、
うんうん、
その時間のしという資源を拡張するということを聞けば、
うん、
例えばそれがリゾートじゃなくて、
そう、
自分のお家の近くの公園だったりとか、そうそう、まあ、場所は青木社長と同じは難しくてもそれはできますね、
うんうん、あ、でもね、可能なんですよ。っていうのは今働き方改革っていうけれども、
はい、
その働き方っていうのが労働時間を短くという発想もさることながら、自分が例えば住む場所も、
うん、
例えば鋸南町と東京って1時間で通えるんですよ。そう、1時間で通える距離なんですよね。バスも出てて、
はい、
まあ、私の場合は車で動きますけども、そうするとね、実はきちっと計画を立てたら、今例えばそのリモートだとかいろんな働き方があるじゃないですか、
うん、
だから割とね、そういう地方というか千葉とか埼玉でも1時間ぐらいで通える距離のところで、環境のいいところで自分なりの働き方、ライフスタイルに合わせた仕事のやり方をして、ズームだとかいろんなことを工夫しながら段取りをして、週に3日はじゃあ東京にで仕事する、でも後の日はもう地元で仕事をする、いろんな工夫が僕はできると思いますよ。事実私はそのようにしようとしてます。
おそらくこうそういう働き方の選択肢があるってことを知らない方もまだたくさんいらっしゃいますよね、
う
ん、
そうですね。今の私は青木社長のお話に共感するんですけども、うん、私は青木社長に出会って青木社長に憧れてるんです。で、私ね、雇われてないですけど青木社長から、青木社長の部下だと思ってるんですよ、
う
ん、でね、これどういうことかっていうと、青木社長が掲げているビジョン、見ている未来、いじめ、差別、虐待のない豊かで明るい社会を作るという、そこに私も共鳴して、じゃあ私も部下として、自分の専門領域は社労士ですけれども、うん、その領域でできることは何でもやりたいですっていう、そういう気持ちで私も生きてるんですね。なので青木社長の時間の拡張の中にはおそらく私も入ってると思うんです、
うん、
でたくさんの人が青木社長の志のためにご自身の時間を捧げていて、
はい、
で青木社長がこういう生き方、暮らし方をしているっていうことにまた憧れて、ああなりたいな自分も、で自分もああなれるだろうなという思考を拡張させて、それをこう手に入れているんですよね。なのでやっぱりこう何を成していきたいかということを明確に持って、それをこうしっかりとこう発信していくと、たくさんの人の力を自らのものとして手に入れることができて、本当にこう時間軸、人生軸が拡張していって、鋸南町で週4日、東京で週3日という何でしょう、時間配分しながらも本当に本当に大きなことを成し遂げていくという、みんなのこう力がこう結集していくような、本当に素敵な生き方だなと思いますし、私女性ですけれども青木社長みたいな人間になりたいなって、やっぱりこう目の前でお話伺ってて憧れますね。
うん、その安中さんは社労士でいらっしゃいますけれども、今の青木社長のビジョンっていうものに今の 世の中の日本の企業っていうのは、
はい、
共感したり、あとはそういった働き方ができるような仕組み、制度の構築ってどのくらい進んでるんでしょうか。
日本は少子高齢化が進んでいて、まあ、高齢化率は世界1位ですよ。長寿も世界1位です。つまり生産人口が減ってきていて、少ない人数で高い価値を生み出さなければいけない、これが市場命題になっていて、まあ、だからAI を活用していくですとか、ロボットに代替して、まあ、DX 進行して、人によらずして価値を生み出すっていう仕組みが求められるようになってきていますし、どんどんどんどん代替されてきています、そうすると人間がやる仕事って労働という時間で稼ぐということではなくって、私たちは感情労働って言いますけども、人の心に寄り添ったり共感したりするっていう仕事、それから価値判断、あ、これはいいね、これは違うねっていう、何が良いものかどうかっていうことの判断は AI にはできませんから、まあ、感性の問題ですので、これは人間がする。そして意思決定、AI はたくさんの選択肢を出してくれるかもしれませんけれども、よしこれでいこうっていうことを決定していく、つまり頭を使って心を使う、これが人間がやっていく仕事になっていきますから、かつてまあ、水道がなかった頃に水を汲みに行って帰ってくるので日がない一日労働していたっていう時代はもう終わりましたけれども、それと同じように今やっている当たり前のような多くの労働はなくなって、それは AI に、それは RPA にっていうように代替されていって、もっとこう豊かなところに人間が働きをしていくっていう時代がやってきますのでね、場所にもとらわれないという働き方はどんどん進んでいくと思いますし、実際に私の関与させていただいている企業でもフルリモートワークであるとか、あるいは月の通勤費で15万円以内だったら払うからどこでもいいよって言って行きなさいっていう会社もあれば、様々ですね。
青木さんは、その働き方、日本の働き方の未来、どんな風に見てらっしゃるんですか。
やっぱりその時代の流れに逆らうことはできないですよね。ただもう一つ、自分はどういう人生を生きていきたいのかっていう、その一人一人が自分のライフスタイル、自分の人生をに対して主体性を持って、そこから自分がやっぱり職業も選び働き方も選んでいく、まあ、そういう時代だと思いますから、逆に私は、まあ、今社員は222名、これから300人でも社員を多くしようというよりも、質の高い人材をとともに価値を作ろうとしていってます。だからそのね、やっぱり AI もそうですし、さまざまなその DX 化、それからまあ海外を、海外で外貨を稼いでくるっていうこともそうでしょうし、いろいろな意味で環境適応しながら、その変化に対して適応できる経営ができないと、おそらくどんどん淘汰されていきます。これからの時代というのは二極格差ですね。
二極格差、
ますます二極格差なんです。だから止める人ますます飛んでいく、そしてうまくいかないところはどんどん淘汰され、統合され、そして数じゃなくて質の良いところが生き残っていく、そういう時代が訪れると私は思ってますね。
まあ、これから働き方がの幅がどんどん広がる、ただその二極化していくという、まあ、ある意味厳しさもある。
厳しいですよ、
時代の中で。
厳しい。
今日はもう時間になってしまったということで、ぜひ安中さんにはですね、その厳しい中でも成功する組織になる秘訣というのをテーマに一筆書いていただきたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。素晴らしい。
はい、ではお願いします。
はい、愛、感謝、そして夢と書かせていただきました。
どんな思いが込められてるんでしょう。
はい、成功する組織、すべての人は愛されて生まれてきて、そして誰かを愛している ということ、それを感じ取ってありがとうっていう気持ち、あるいはごめんねって謝る気持ち、その感情をしっかりと大切に取り扱っていくっていうのがこれからの組織には求められることだなと思ってます、うん、そして先ほどね AI のお話出ましたけれども、過去に蓄積されてきたビッグデータから正解を出していこうとするのが AI の仕事ですが、なかったものから新たに何かを作り出すっていう時にはこんなことがあったらいいなっていう夢を描けるかどうか、
うん、
そこだと思うんですよね。私は今国連が毎年度報告している世界幸福度ランキング、うん、日本は今51位なんですけれども、うん、15年以内に世界1位の日本という国を作ろうと夢を描いてます。
素晴らしい。
これをたくさんの方たちの力を借りて必ず成し遂げていこう、これが成功する組織、そして、まあ、これは果てば国づくりということになるんですが、うん、
はい、
できると信じて歩んでいきたいなと思っています。
素晴らしい。
その夢が実現する社会を私たちも待ち望んでいます、
はい、
ゲストはドリームサポート社会保険労務士法人 CEO 特定社会保険労務士の安中茂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木さん、安中さんとの2週にわたってお送りしましたが、いかがでしたか。
本当に安中さんってとっても素敵な方ですしね、
ええ、
そして For You の人なんですよね、
うん、
それからまあ仕事もすごくできる人です。クライアントからの信頼も厚いですし、まあ、そして内閣府のねいろんなこう委員を務められたり、社会的にもいろいろな活動されてる方で、まあ、そういう意味では実際本当に良いゲストをお迎えできたなというふうに率直にね今思ってます。企業は人なりですから、
その For You というのも成功の技術の一つなのかもしれません。
そうですね、そう思います。
さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組への感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。